はい、それでは今月のね、公開音声 Q&A パート2は、願望実現と実践報告ということですね。ではお願いします。
はい、アドバンスコースの方からですね、実践報告。7月に入ってからあまり良くなかった体調が良くなり、転勤先が決まるまでしばらく休みもいただけ、また程よく手伝う程度の仕事もいただき嬉しいと思っていたら、急に今までになく体調が悪くなりました。しかも気分転換に宿泊していたホテルで特に体調が悪くなりました。ホテルのチェックアウトの日には体調が良くなりましたが、ほとんど寝ていて楽しみにしていた夜景を見ながらゆっくりすることはできなくなりました。バディさんから LINE でいただいたアドバイスを読ませていただきながら、休むことが必要だったんだろうと思いながらも少しがっかりしましたが、最近になって宿泊をしていたホテルのスタッフの方たちの対応を振り返り、ああいったコミュニケーションを伝えることを目指していた感じがすると、自分の目指したい分野での勉強になっていたことに気がつきました。どういったゴールを目指したいかというイメージも明確になった感じがしています。何がどのように明るい未来につながっているのか、まだまだ決めつけずにワークをして、そして進んでいきたいです。ありがとうございますという報告でした。
いい気づきになりましたね。うん、そう、せっかくね、いろいろゆっくり休もうと思ったホテルなんだけれども、そうならなかった。でも後で振り返ると、その時のスタッフのね、方たちの対応を見て、あんな風にやっていくといいなっていう風に後で気づいたっていうことで、これもすごく貴重な体験じゃないかなと思いますよね。
うん、そうですね。何が本当の目的なのかとかっていうことはつながらね、その時最初にはつながらないかもしれないですけど、振り返ってみてなるほどと思うことはいっぱいありますね。全ては最善だということですね、うん、
この実例にしてもそうですけれども、はい、とにかく起きた出来事にどんな意味付けを与えるかがすごく重要になってきます。あ、もう全然ダメだった、せっかく楽しみにしていたのにっていう意味付けを与えると、それが自分の潜在意識に入っていきます。ですので、たとえいろんなことが起きてきます、いろんなことが起きてくるんだけれども、起きている出来事に自分がどういう思いを与えるかっていうことに意識を注意していくっていうことを、これをね、意識的に意図的にやっていくことによって、ご自分自身の潜在意識に書き込まれていく様々な、思い込みというかね、認識っていうのは変わってきますね。そういうきっかけに気づけることになる、いいきっかけになったかなと思いますよ。
うん、そうですね。ここはすごく大事なポイントだと思います。成功していたり、うまくいってるのに、うまくいってないと自分が決めちゃうことってね、ありますからね。ぜひ、バディさんにもね、報告をして、そして、あ、なるほど、そういうことだったのか、っていうこと、共有する場をどんどん作っていってください。そして次の方は、アドバンスコースを始めて4ヶ月という方ですね。山岡先生が口を酸っぱくしてまず3ヶ月続けることとおっしゃってましたが、最近ようやく意味が分かりました。もちろんワークをしていて毎回いいことばかりあるわけではなく、嫌なことも起こりますが、3ヶ月過ぎた今、自分がこうなったらいいなと、そういう願いがどんどん叶ってきています。現在加速中です。
よかった。
フューチャーチューニングシートには書いたこともない、うん、昔諦めた夢も思い出して今なら叶いそうと思うことも増えています、
うん、
時に辛いことが起こってもバディさんと一緒にワークを続けていって本当に良かったです、
うん、
今は願望が叶ったりいいことがあるたびバディさんについ LINE してしまいます、迷惑だったらどうしよう、かっこ笑いと書いてますが、いや、ものすごく喜んでいると思いますよ。バディさんってそういう存在です。
そうですよね。本当にね、この3ヶ月すると回路が本当に変わるんで、そうすることによってこの人の場合は、あれ、願望って叶うんだっていうところの認識切り替わってきてるんですよね。そして特にトーラスワークからね、エネルギーを広げていったりする、リクエストするっていうことをイメージワークで習慣化するからこそ、ご自分のね、夢を叶えていくっていう基本パターンが今本当回路が定着してきてるからこそ、チューニングシートに書かなかったこともね、昔のことも思い出したりしてね、今なら叶えそうっていうような、本当に前向きなね、いい心の姿勢も、これがマインドセットなんですけどね、変わってくるようになりますんでね、とってもいいね、進み方されてると思いますね。
うん、すごいです。どんどんね、バディさんに LINE してください。
うん、
そして次の方は実践報告ですね。先日いただいた健康診断の結果に驚きました。以前より 食生活が良くないと思っていたのに、前回よりかなり良く高評価でした。これ健康診断の結果ですね。前回と変わったのはアウェイカーのワークをしたことだけです。バディさんとのセッションでこのことが話題になり、ストレスがないということが大切とお聞きして納得しました。ありがとうございます。
いいですね。あのね、まあ、これトーラスワークとか機能ワーク、そして呼吸法が関係してきて、体調が良くなるということは健康診断レベルで変わるっていうことはね、まあ、明らかに脳幹を活性できたっていうことですね。よくセミナーの冒頭で、ね、私が脳の三重構造の話をしますが、願望実現だけだったらね、左右脳の統合とかね、幸せな人生っていうことであれば、官能のね、ワクワクウキウキっていうところの回路なんですけど、やっぱり我々こう生きていく上でね、このボディはね、体はすごく大切な、まあよく乗り物って言い方もしますけど、自分自身の現れにもあるんでね、ここをね、各種ワークで活性化できるようにアウェイカーの基礎ワークに入ってますので、結果ね、体調がね、すごく良くなってきたっていうところと、健康診断結果良くなるっていうことで、とってもね、いい感じ。多分ね、次は今度はね、見た目がすごく若返ってくるっていう段階になってきますんで、もうアンチエイジングじゃないんですよ。若返りの方になってきますんでね、これからますます楽しみですね。
はい。そして次の方もアドバンスの方です。先生方いつもお世話になります。神様エネルギー、仏様エネルギー、受け取った感想です。
はい。
虹色の光に包まれる感覚になりました。いろいろ考えてもやもやしてましたが、受け取った後から体が軽くて脳もすっきりしました。よかった、ありがとう。何度も受け取り、トーラスしてみます。ということです。
うん、これ、多分これカテゴリーは遠隔の方だったかもしれませんが、でもね、実践報告の方に書いていただいてますけれども、毎月ね、お送りしている遠隔で、今回初めてね、神様エネルギー、仏様エネルギーってね、2箇所からね、その違いをぜひ感じてもらいたかったので、送ってよかったですよね。結構ね、当日はね、かなりの大雨でね、我々びしょ濡れになりながらね、送りましたけれども、でもこうやってね、その違いをね、ご自分なりにね、感じ取っていただいた後でね、体も軽く脳もすっきりしたって言ってもらえると、本当にね、毎月ね、お送りしている、なんか甲斐もあるなと思って、とっても嬉しく思いますね。
そして次の方もアドバンスの方で、そしてさらに遠隔送信のことです。続きまして。
続きまして、はい。
先生方、こんにちは。今月の遠隔送信、仏のエネルギー、神のエネルギーと2つのエネルギーとのことで、毎月楽しみな遠隔送信がさらに楽しみにワクワクして待ってました。そして動画が送られてきて、浅草、の浅草寺だったのでびっくりしました。その何日か前にバディさんから浅草寺の、位置に、お祭りですね、この、行ってきましたよという LINE が来て、そして素敵な写真をシェアしていただいていました。先取りしてるバディさんすごいなと思いました。バディさんご本人が、最近直感が冴えてるんですよねと言っていたので、先生方の、先生方とつながってるんだなと思いました。
そうなんです。最近ね、結構我々が遠隔エネルギーは決してあらかじめ場所は明かさないんですけれども、意外とキャッチしてね、特に認定講師の人たちはね、キャッチして実はその当日であったりとかね、そのちょっと前にもうそこに行ってましたなんて報告を聞くと、なんだかやっぱり意識はつながってるなと思って逆に嬉しくなりますよね。
そして泉先生からの遠隔エネルギーはほんわかとして心も温かくなりました。山岡先生は雨の中でも関係ないよって感じで熱いパワーを感じました。ありがとうございます。感謝です。そう、雨どっしゃ降りの中でね、トーラスをやっていました、山岡先生。
そうですね。泉さんはね、あそこの浅草寺のところからね、
はい、
得意の観音様のエネルギーでしたんでね。
そうですね。
そのまんまの雰囲気でね。
はいはい、
ちゃんと伝わって、でもよかったね、皆さんにこうやってその仏様とね、神様のエネルギーの違いをしっかり感じてもらってね、この方のようにね、そう、毎月やっぱりね、遠隔送信楽しみにしていただけるととっても嬉しいですね。
嬉しいですね。また、ね、観音様本当にほんわかとして温かいね、慈愛に満ちたエネルギーでしたよ。
またね、来月もね、遠隔8月ね、ちょっと今度はね、ちょっとまだ今度はね、ちょっと関西の方からね、やろうかなと思ってますけどもね、まあお盆ということでね、ちょっと仏様のエネルギーはね、すごいところから今考えてますんでね、泉さん、
はい、楽しみにしていてください。そしてここからはプロコースの方ですね。先生方、いつもありがとうございます。実践報告とお礼質問です。実践報告からですね、私の趣味はブレインワークですと言えるほど一日中ブレインワークを楽しんでいます。パスポンです。そして外出先ではイヤホンで瞬間快脳サウンドを聞き、家では泉先生の CD をリピート再生し、心地よい波の中で生きているような感覚です。活用していただいてありがとうございます。4月の公開 Q&A で周波数チューナーの使用時間、使用時間、ここに上限はありませんよというお返事をいただいてから、どんどんチューナーを使い続けていたら、今ではほんの小さな音でも瞬間的に脳が反応するのを感じます。家の近くにある川に挟まれた公園の芝生にレジャーシートを敷いて、そして裸足で仰向けになって夜空を見ながらチューナーを鳴らすのが最高に幸せな時
いいです
間です。いいです
ね。
ね、これやってみたいですね。はい、私はクリスタルボールでね、こういうことよくします。結構いいですよね、自然の中。そして自然と万能イメージ呼吸法になって自分のエネルギーが入れ替わるのを体感します。風の音、近くから聞こえる虫の声、大地のエネルギーを感じながら聞くチューナーの音は、宇宙とマイアースの響きをダイレクトに伝えてくれるように感じます。
いいです
ブレインワークのお
ね。
かげで、はい、すごいです。
すごくいいね。
ね、常に優しく脳が揺れるような体感を覚えて、不安回路から自分が望まない体感に入ろうとすると、これは違うと気づいて距離を置けるようになってきましたって
お、素晴らしい。大きな変化ですね。
こと。すごい。振り返ると物心ついた時から恐怖と不安の中で常に緊張して動悸がしている毎日でした。不安神経症とか、強迫神経症とか、もういくつも名前が付けられるような状態だったと思います。薬ではない方法で克服したいと思って、いろいろな本を読む中で山岡先生の本に出会いました。自分自身の脳が変わるのを体感して、ブレインワークは心の病に効果があると強く感じます。そのことを多くの人に伝えていけるよう、私自身がさらにアベックして、自他実現のエネルギーを高めていきたいと思います。また脳の感度が上がると、パラレルワールドのイメージが浮かびやすくなったり、エネルギーの感じ方が強くなってきたように思います。先生方はブレインワークは全ての基本にして最も大切とおっしゃっていた意味が少し分かってきたように思います。これからも楽しみながらいろいろワークを続けていきたいと思います、ということです。
いや、本当にブレインワークのね、本当の真髄をね、こう理解されるだけじゃなくて実践されてますね。
素晴らし
そうす
い。
ることによって自分自身のね、そう今までのね、いろんなことが気になるとかね、そういう状況とかあったんだけども、それがね、どんどんどんどん自分の脳がね、変わっていってるのを体感されてるね。で、本当こういう人ほどね、まあもうね、プロコース今回入ってこられましたけれどもね、これからそれをね、大切さを今度いろんな形でね、自分の周りの人にも伝えていけれるようになっていきますので、楽しみですね。
そうですね。ご自身が変わるということで、不安だった時、そして不安である状態にいる人が変わる可能性っていうのをしっかり自信を持ってね、確信できて、そしてお伝えできると思います。はい、よかったです。はい、そしてお礼ということで、今月のアドバンス動画と一緒に天の吉の木のトーラスサウンドをアップしてくださってありがとうございます。サウンドがあるとエネルギーの流れがさらにイメージしやすくなります。活用します。というか、
そうですね。ちょう
そう
ど
です。
ね、今月のホローワークショップをやった時にね、それを、東京の方はね、ライブ配信してるんで、その時に、ズーム参加いただいて、チャットからね、ぜひこの使ってるサウンドをアップしてくださいっていう、リクエストいただいたんでしたよね。
はい、そうです、そうです。
で、その場で私たちもね、わかりましたっていうことでね、アップして、その後ね、動画の配信までに音源の準備が間に合いましたね、させていただきました。
はい、皆さんもぜひ活用してください。そしてご質問ですね。泉先生のクリスタルボールの響きにいつも幸せな気持ちにさせていただいてます。ありがとうございます。過去の動画等で演奏家コースという言葉をお聞きするのですが、アウェイカーのプロジェクトで解説されていたのでしょうか。Facebook で、泉式霊性覚醒クリスタルボール演奏家コースというタグからいくつか、記事を拝見しました。差し支えなければ今後の募集予定とかコースの概要等を教えていただけると嬉しいです、ということです。ありがとうございます。そうなんです。 クリスタルボールのね、演奏家コースということで、まあ演奏者に、なるだけが目的じゃないですよという、まあプロコースと同じようにですね、他者アウェイクが、目的ですよとか、そういう形と一緒で霊性を覚醒するということにフォーカスして、なおかつツールとしてのクリスタルボールというものを使いこなして演奏者、演奏家になる、それだけの実力を持つ実践的なコースです。で、ここに関してはですね、もう口コミであったりとか、本当にすぐ埋まってしまうということもあり、プロジェクトで開設しているわけではないのですが、プロジェクトの方にもご案内をさせていただいてます。次回はですね、今演奏家コース、終わったところですので、次回は、9月、10月、秋ぐらいにから開講予定です。またプロジェクトの皆様にもね、ご案内をさせていただけると思いますので、ぜひその時にはですね、案内を見ていただいて、今詳細とかもですね、もうほぼほぼ分かっていなくて、その時だけのご案内になるかと思いますが、ぜひそのご案内チェックしていただきたいと思います。そしてピンときた方は、ぜひツールとしてのね、霊性を覚醒するというところの、クリスタルボールの演奏、それをご自身のまあ、ツールとして使いこなすという、そういう道を選ばれてもいいかと思います。以上です。
ぜひね、やっぱり直感来たらっていうことになりますね。クリスタルボールのね、本当のクリスタルボールというものを本当に活かせるような、イコール本当の自分を引き出して活かせるようなね、浄化消化にもなるし、さらに今度は自分の思いもね、共振共鳴広げていくっていう素晴らしいツールもありますんでね、ぜひね、ま
自
た。
分が、そう、自分が一番整うし、自分だけじゃなくて、周りの方も心地よい波動に一緒に包んだり、届けたりすることができるというね、素晴らしいツールがクリスタルボールです。
ぜひまたね、募集がありましたらね、こちらの方にもね、ぜひ、入ってみてください。
そして次も認定講師の方です。質問でも報告でもないのですが、ということで来てます。どういうことでしょう。最近始まったドラマで刑事ものですが、主人公が感情操作官、感情は感じるってこと、感情、そうですね、感情です。犯人の感情が色で見え、犯人の言葉との違いから事件を紐解いていくという内容です。泉先生の共感覚もこれに近いのかなと思いながら、興味深く見て、あ、まさにですよ。まさにこれです。見てみたいです。そうなんです。私は子供の頃から、物心ついた時から観察、人を観察していてですね、まあ、自分も観察していて、そうなんですよ。しっかりとその言葉でおっしゃっていることと、心から発する振動と、その方の持っているエネルギーというもの、そして、そうですね、そこがやっぱり色では見えるんですけれども、なんか質感もそうですね。何か違うなーって。それが言動と思考と、その人持ってるエネルギーですよね。身に染みついているものかな。それが一致している人は本当に人に伝える、影響力が強いですし、実現力、実行力が素晴らしいですし、ご自身のエネルギーが全て一致していて、ものすごくね、パワフルです。現実化していくこともパワフルです。そんなことを感じながら、あ、この人嘘っていう言い方がね、いいものと悪いものと意味付けがありますけど、あ、この人思ってることと口でおっしゃってることと違うんだなっていうましたのでね、まさにこういうことだなと思います。
一つ上のご質問飛ばしましたね、言ってください。
はい、すいません。
25番です。
ここですね。はい、失礼いたしました。シルバーのトーラスペンダントを6月に購入させていただきました。首のあたりに汗をかくと湿疹のようなものが出るため、汗のかきそうな日、首につけずに、そして収納袋に入れて、ポケットに入れて持ち歩いていました。2週間ほど前に出社する途中の電車の乗り換え時、ポケットからなくなっているのに気づき、スマホも入れていたので、これは出し入れで落としたのだと思いました。 意外にもそれほど大きな動揺はなくて、すぐ来た道を戻り、落ちていないか確認し、なさそうなので届け出を出して、そして会社に向かうことにしました。そして電車に乗ってから手元に戻っているイメージでメビウスをやらなきゃと思った矢先に電話が鳴り、お探しのものらしいネックレスが見つかりましたと連絡が入りました。すごい。メビウスやらなきゃと思うと同時にメビウスのイメージは確かにしていましたが、体を動かしてやってはいなかったのにびっくりしました。バディさんにそんなことがあったとお話ししたところ、これも成果ですねと言っていただき、報告することにしました。ともあれ、保管はきちんとしないといけないと改めて思いました。新しい紐を買ったので、それに通して首にかけようと思っています。いつもありがとうございます。ということで。おお、よかったという
よ
か、
かっ
す
たで
ご
す
いです。
ね。そう。もうね、瞬間的にメビウスをもう、しようと思わなくても、普段からそう思ってると、もう自動でつながっているんですよね。ですので、この、なくした瞬間でもね、逆に慌てなかったっていうのは、そこなんですね。大きな動揺はなくっていう感じでね。なので、必ず、自分のね、ものは自分のところ戻ってくるしっていうところで、で、そういうところでもパッとこう、まあ本当に何か起きた時に瞬間的にこのワークを使えるっていうね、まあ基本的にはね、メビウスとかトーラスとかね、光のシャワーとかですね、基本的なものしかまだお伝えしてないんですが、今後いろんなね、ケースバイオスのですね、右回りスパイラルとかね、左回りスパイラルとかね、そのあたりもね、この方プロコースなんで、ね、ちょっとこれからちょうどお伝えしていきますのでね、ぜひいろんなね、使い方をしてみていきましょう。
素晴らしいです。よかったですね。そして次の方は、ここからは講師の方ですね。バディさんとの誘導瞑想で先日不思議な体験があったので報告します。バディさんはチューナーの違い、そして7月の神と仏の遠隔エネルギーもよく分からず、エネルギーを感じられるようになりたいという願望も含めていくつか誘導をいたしました。誘導後、感想とともにその気になってお話ししていただくのですが、先ほどまでわからないと言っていたエネルギーの違いをお話ししだしたのです。神のエネルギーは蛍光灯のように白く、
白く、
神社は緊張するが、お寺は優しいイメージとのことでした。しかも面白いのが分かったのではなく、知っていることを思い出したとおっしゃったのです。どういう意味ですかとお聞きすると、そういう感じなのですということでした。しかも10年ほど前に聞いた、山のお寺の鐘の音が好きだったことを思い出し、聞きに行きたくなったとのことでした。違うバディさんでも、私が誘導で話したことだけでなく、こんなイメージが見えたとおっしゃる方がいて、その短時間にそんなに情報が浮かんでいたのかと、時間がねじ曲がっているかのように思えて、私自身には見えていないので不思議な感覚になりました。深く瞑想状態に入っていただけたとしたらありがたいですということです。いやー、素晴らしい誘導だったんだと思いますね。
そう、この方は言われてるね。さっきちょっと音声が途切れましたんでね、途切れたところをもう一回繰り返すと、神のエネルギーは蛍光灯のように白く、仏のエネルギーは電球のようにオレンジだったと。で、神社は緊張するが、お寺は優しいイメージとのことでした。っていうことですね。すごくその通りだと思うし、やっぱ何よりもすごいのがね、分かったのではなく、知っていることを思い出した、ここなんですよ。誰もがみんなエネルギーの違いって分かってたんですね、昔はね。いつかというと、まだ物心がつく前なんですね。これ生まれてきて、脳科学的にも生まれてきてすぐっていうのは、全然左脳っていうのはスイッチオンになってなくて、右脳だけが優位なんです、赤ちゃんはね。特に胎教のお腹の中にいる頃からは。で、生まれてきて3年たぐらいすると、よく三つ子の魂100までっていうけれど、そこ頃に左脳がスイッチオンのして追いついてきて、ここから先は今度は左脳をよく使うようになってくるんですけれども、だから小さい、赤ちゃん、新生児から3歳ぐらいまでの間ってのは本当に右脳優位なので、実際、気のワークとかをね、私は独立する前に七田チャイルドアカデミーっていうところにいたので、よくね、赤ちゃん連れでお母さんがセミナーに来てて、で、気のワークとかしてお母さんと一緒に気のボールを作ってると、赤ちゃんがね、ハイハイして気のボールを触りに来るんです。それも、どの子も触りに来るんですよね。だからきっと赤ちゃんたちには、まあ、見えているのか、あるいは感じているのか、いずれにせよそ なので、いろいろなね、遠隔等を通してですね、いろんなエネルギーの違いとかをやってるうちに、ある時に分かるというよりも、そっか、こんな感じかって思い出すっていう表現がすごくぴったりかなと思いますし、またね、そのためのこの誘導がね、ちゃんとこの、講師の方ができたっていうのはとっても嬉しく思いますしね、こんな風にね、感覚は思い出すと開いていきますんでね、ぜひそんな感じでね、たっぷりと、どっぷりと、誘導メソッドね、使っていただけたら、もっともっと能力はね、開いていくと思いますよ。
そうですね。そしてこれをね、聞いていらっしゃる方で、それなら私も感じるっていう方もいらっしゃるかもですね。なんかこう、エネルギーを説明するとか違いをっていう時に、なんかとても難しくとか、こういう方法で、説明しなければ分かっていると言えないとか、違いを説明できないって思い込んでる方もいるかもしれません。ぜひ参考にしてみてください。そして次の方は、以前から父や母と生活するお家を探していました。一度は5分の差で気に入ったところが他の方に決まってしまいました。しかしそこは私たちが過ごす場所ではないよと止められたかのように感じました。そしてインターネットでいくつか物件を見ていて、家族みんなにとって心地よい家、そこにいたらみんなのエネルギーが上がる場所をイメージしていました。するとふと直感が降りてきて、そして開いていたページの物件を見て、根拠はないけどここは絶対いい気がすると思った家がありました。なんと地図を見てみると、今住んでいるところから5分かからない公園がすぐそばのとても環境のいいところでした。7月の末に完成予定の新築で、間取りも思っていた通りだったのですぐに決めました。すごい、
すごいね。
本当に自分にとって最善の選択をした時は全てがスムーズにいきません。その通りですね。子供たちも夏休みでいいタイミングでした。準備で忙しいですが、それも楽しみます。よかった、ありがとうございます。
よかったですね。本当
そうなんですよね。
そう、物件はね、本当にご縁ですからね、不動産ね、
決まるときは本当にすぐ決まるし、決まらないときはどんなことをしても決まらないんです、
う
ん、
そう、本当そう。そしてやっぱりこの方の場合は最初にね、わずかタッチの差、5分の差で別の方にね、その時気に入ってた物件が決まってしまった。だけども、それは自分たちはここに住むとこじゃないっていうサインだと、そう認識した、うん、この意味付けができたからこそ、ガラッと次の新しい展開が待っているパラレルワールドにつながったような気がしますし、間違いなくそうだと思いますね。だからこそこんなね、もうベストのタイミングじゃないですか。7月末ね、お子さんもいらっしゃるからね、夏休みの間にね、ちゃんとお引越しもできるしね。しかも今のところから5分しか離れてないっていうからね、そのまんま生活圏はほぼ一緒でしょうしね、
そうですね、転校もしなくていいというね、きっとね。
よかった、
素晴らしいですね。
結局ね、もうこのアウェイカーやってると、なんか人生はなんかいい方に回っていくっていうのが、根拠もなく思い、ちゃんと信じれるようになってくるんですよね。
本当に一般的にも割とね、いろんな方がおっしゃってると思いますけれども、アウェイカーでも言ってる、一見ネガティブなことが起きたと思っても、それが実は最善につながってるっていうことが本当に起こるし、それを信じれるようになった時に、こうやってね、展開と切り替えが早くなりますね。
これが本当に循環のね、本当に心身エネルギー、目に見えるもの、目に見えないものを整えることによって、人生の流れがね、まあ一般的にはそれ運気っていう言い方をするとこも多いんでしょうけれども、その運気っていうのはちゃんと自分で整えて、良好にしていくことができますんでね、その現れの一つとしてのね、報告かなと思いますね。本当良かったですね。お引越しおめでとうございます。
そして次はですね、人生最後の喜びの日、今月はそのワークでしたね。この誘導瞑想を受け取るたびに、自分の人生は自分自身との共同創造という感覚になり、未来のあらゆる自分、過去のあらゆる自分がずらずらずらと手をつなぎ合って、みんなで光を送り合って、より良い方向を目指して一緒に進んでいる、そんな感覚になります。最高の未来の自分とつながり、過去の自分にも光を送ることは大切ですね、という感想をいただいてます。 このワーク、ね、定期的に何回も行っているんですよね。
そうです。もう人生最後の喜びの日はね、本当にここ特にそうね、やっぱりこういう半年に1回とかはね、必ずやってほしいワークで、その時に自分がどの方向に向かおうとして向かいたいのか、どんな風にいい意味でね、この今世を終わりたいのか、それこそね、肉体では死なんですけれども、精神的に新たなるね、次の展開への旅立ちになりますんでね、それをしっかりと決めておく、イメージしておくっていうことは、すごくもう今日その一日のアクションもね、思考も行動も変わってきますんでね。
そうですね、ちっちゃなことがどうでもよくなるっていうことも起きてくるかなと思いますね。
この方の表現がいいですね。もうたくさんの自分とね、手をつないでね、それでそれぞれに光を送り合っているっていうね。これも多次元的な自分の意識っていうところ認識になってますしね、このワークを通してね、5次元的な自分の意識を膨らましていってるってことになるし、すごくいい意味でこう強くなりますよね、生き方がね。どんな状態でもちゃんとつなげるし、信じられるっていうね。これまたやりましょうね。
やりましょう。そして動画を見てね、これ改めてご自身でやってみてください。今気になった方は必要なことだと
そうで
思
す
い
ね。
ます。
今月のフォローワークショップでね、最後にやってますんでね、ぜ
はい。
ひ、必ずね、このタイミングでやってみてください。
ゃあ、これでですね、願望実現と実践報告は以上になります。
はい。